Rediscovery of Attractive Japan.
Every Sunday noon.
It's an audio free paper. アポロステーション Drive Discovery Press。
3月24日日曜日、時刻は12時となりました。アポロステーションドライブディスカバリープレス編集長のホラン千秋です。
3月24日東京のね、桜の、開花予想が24日だったんですけど、よくよく考えると、あの新型コロナウイルスがさ、5類感染症の5類に分類されたのが去年の、ゴールデンウィークあたりだったから、完全にこう何もないですよっていう状態で多分お花見ができるのは今年が初めてなんですよ。その新型コロナウイルスというあの感染症に世界が見舞われて、だから、はあ、そっか初めてかとかって思うと本当に長かったなって思いますよね。2020年の初めから4年でしょ。かーすごいね。本当に皆さんまだまだね、大変なこともあるんだと思うんですけど、一旦は乗り切ったなという感じしますよね。こう桜が巡ってくるといろんなことを考えて、おせんちになったりならなかったりということでこの番組はですね、日本全国さまざまな場所にスポットを当てて、普段気がつかなかった日本の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパーです。皆さんにとって身近な地域からお気に入りの場所、そして一度は行ってみたい土地まで、毎回さまざまな特派員をお招きして魅力的なローカル情報をお届けしてまいりましたが、なんと今日は特別な特派員とも言えないかもしれないそんなことないんですよ。私にとってもスーパー特別な人なんですけど、元サッカー日本代表、女子の代表ですね。で、今やテレビにラジオに YouTube にと、本当にさまざまマルチに活躍されているタレントであります丸山桂里奈さん、来てくださいます。とにかく普段からよく連絡取るんですけど、なんだろう、もうずっととぼけてる真面目な話ももちろんするの、全然なんだけど、なんかずっとね、なんかどこかおかしい楽しい空気が流れているので、今日の放送もそんな感じになったらいいななんていうふうに思っております。1ページ1ページ紙面をめくるように輝きあふれる日本各地の情報と素敵なドライブミュージックをお届けする音のフリーペーパー、アポロステーションドライブディスカバリープレス。今日もどうぞ最後までお付き合いください。
アポロステーションドライブディスカバリープレス、この番組は出光興産の提供でお送りします。
耳で聞くフリーペーパー、アポロステーションドライブディスカバリープレス、改めまして編集長のホラン千秋です。毎週個性あふれるゲストをお迎えしているこの番組、今日は
私の大好きな丸山桂里奈さんに来ていただいております。
四角三角丸山です。
これラジオじゃ全然伝わらないそう、本当は四角三角丸山です
手でやりたいの、
ジェスチャーでね、そうそう、形を図形をやってるってお決まりの、まあ、お決まりなんだかちょっとよくわかんない、 YouTube 見てる方はよくご存知の。
でもラジオでは本当に初めてぐらいでやりました
そうでしょ、本当に
本当に一番通じないから、これ
一番見えないところでやったの。そう、丸ちゃんはですね、私本当にもう月に何回ぐらい会ってる、
本当に分からないけど本当に会ってるよね
もうちょっとした本当に5分とかの時間を見つけて TBS で、
そうそうそうそう、
今いる今いるいるみたいな感じで落ち合ったりとかして、
落ち合ったですし、
元気元気って言ってもう3分ぐらい話したら、じゃあねっつって
帰るよね、帰る
分かるとかも含めてお出かけしたりとか。
私本当に車大好きだし、
そうそう、車だって私もう知り合ってから3代目だもんね今。
そうそうそうそう、すでに3代目、しかも最初に乗ってるから全部
本当にあと最後もうこの車最後だよみたいな時も、
そうそう、時も乗ってるよね、
乗ってる、すごい、本当にありがとうございます。
最後の女じゃん、
最後の女じゃん車から見たらね、
車から見たら
そう、私まるちゃんの仲いいんですけど、
はい、
それを知らない人もいるかもしれないので、うん、ディレクターさんに言われたんですけど、はい、なんでかって言われると、もう
なんでなんだろう
ね、2017年、うんうん、7年ぐらいになんか番組で共演してから、
う
ん、なんか連絡取ったり取らなかったりして、もうここ1年急激に、
そう、急激に近づいたよね近づいた
怖いやつみたいに言わないで
本当に、だって私がお腹のあに赤ちゃんがいて、
もう今私がお腹の中に いてって言いそうになったでしょ
言わないけど、お腹の中の赤ちゃんを産み出す前に、はい、うん、前から本当にそこからずっと連絡めっちゃ取りまくって、
そうだよ、
それまでも取ってたじゃん、
撮ってた、
そう、でもこんなに、
うん、
本当にいないもん、そういう私友達、
いや、そうそう、本当にだからもう本並さん、夫のね本並さんにも連絡取ってんじゃないかみたいな、
すっごい取ってる、
嬉しい、
本当にさ、ホランちゃん一番撮ってるわ。
嬉しい。でも何の話してるって、本当にくだらない話。まあ、あのちゃんとしたこう人生とはみたいな話もするけどたまにするじゃん、なんか
たまにするよね、
うん、私たちってあと人生どれくらいなんだろうね。
そう、生きてもし例えば何十年後だとしたらあと倍を生きるとしたらとか言ってさ、ね、そういう話するよね
生とは死とはみたいな結構重いテーマも話しつつまあそんな感じでですね、まるちゃんと日々あの連絡を取ってるんですけど、うんうん、この番組はあの個性あふれるゲストに来ていただいて、はい、大体その道のプロとか、なんかその何かにすごく詳しい方に来ていただいてるんですけど、
めっちゃいいじゃん。
そうだけど、あのこの番組来週最終回を迎えるにあたってもう最終ゲストはもうただただ友達を呼ぼうね
だって始まる前にあの関係者の皆さん来て、関係者の皆さんっていうか本当にもう自由で、うん、何でも大丈夫なんでみたいな感じで言ってたもん珍しいなと思って。
本当だよね、うん、なんか話したいことある？
私、うん、でもやっぱりどこのアスファルトが一番硬いか、
うん、ちょっと待って、アスファルトってなんて全部大体硬いじゃん。
でも硬いけどあれって人間が作ってるじゃん、
まあそうだね、
で人間が作ってるんだけど、うん、アスファルトがないと本当にどこにも出なくなるの、人間って、うん、歩けないから、
まあ、正直舗装されてない道とかを海外で歩くときっつーみたいな、もうほんと疲れるってなるし、車もガコンガコンするし、うん、アスファルトは偉大だなっていうの思うよね。
本当にそうなの
よ。まるちゃん本当にだってアスファルト大好きじゃん。
大好き
で、よくあの本当 お菓子をね今日もくれたんですけど、差し入れでも出演者の方皆さん全員に毎回駄菓子だったりお菓子だったりくれるんですけど、うんうんうん、そこに付箋でねあのメッセージが書いてあって、アスファルトのこと書いてあることも結構あるもんね。
ある、私結構書くよ、うん、アスファルトのことだから当たり前にみんなもう人間生きてる中で、うんうんうん、アスファルトがあることが当たり前にって思いながら生きて歩いてるじゃん、うん、あれを当たり前だと思わないで歩いてごらんっていう、もう本当にそれだと全然違うからアスファルトの重みが、
あのありがたみもね、そうそうそう、変わってくるし。え、ちなみにどこが一番硬いの？
私は渋谷だと思ってる。
渋谷、待って、それはあの数多ある、え、これでも一応あのまるちゃん本当に日本全国いろんなところロケで、うん、その出産前は特に行ってたじゃない。
行ってた。
え、もうそれぞれ都道府県歩いてみて、うん、やっぱ渋谷が一番硬い。
うん、渋谷がやっぱね、渋谷のなんだっけ、あの一番大きい通り
今
なんか果物屋みたいな前
果物屋さんみたいな前、あの井の頭線の前のとこ、そうそう、はい、バスロータリーの方だよね。
そう、
あ、ほら、
なんで分かったの？
分かるよ、
すごいじゃん。
だってもう分かるに決まってんじゃん。
ありがとう。なんかじゃあ私ね、なんであそこが硬いかっていうと、あそこずっと通ってたわけ昔。
何で？
やっぱ石のパトロールだよ。
石のパ、待って、よだれ出ちゃう。石のパトロールで通ってたの？
そう。
え、パトロールのルート教えてもらっていい？
三茶から歩いて、あのアスファルトに石が落ちてないかっていうのをいろいろパトロールしててうん、うん、で本当に石が大きい石があると私が路肩に避けてたわけ。
あ、ちゃんと転ばないように人が気をつけてねっていうので避けてたの？
避けてたの、全部きれいにして。
それも社会奉仕活動だよ、ボランティアだよ
いやね、趣味なんだけどそれで、うん、ね、渋谷まで歩いてった時に、うん、結構渋谷に石が落ちてて、で私がパトロールしてたんだけど1週間ぐらい行けない時があって、うん、そしたら多分私の姿を見た人がまた、うん、その人が石のパトロールしてくれてたの。
あ、もう、じゃあ丸山さん最近いないから、うん、僕私が代わりにやろうっつって。
多分全然知らない人なんだけど、
うん、それ見たことあるの？
なんか後ろ姿だっけ。
本当にやってたそれ
本当にやってた、
本当にやった。
じゃあそれでそこに石のパトロールをしながら、そこの西村フルーツさんの前に座って、うん、座って、なんかその花壇みたいな、んかちょっとこうみんなそこにいるところあるじゃん。
あの、た、ある、今もある？
ある今はでもないかもしれない。ないかな。だからそこのところにこう腰掛けて、うん、ずっと足踏みしたりとかしてたの、う
ん、
そし
たら本当にただのやばいやつだよ。大丈夫
大丈夫。それの時にアスファルトがめっちゃ硬いなって思ったの、やっぱ渋谷の。
わかる？以上ですか？
じゃあ、あとは、じゃあ以上じゃない。あとはもうずっと喋っちゃうけどいい。あとはあんなに渋谷に観光客とかいっぱい来てるのに、うん、あの沈没してないじゃん。そのアスファルトが、そうそうそう、うんうん、あれって多分急に一気にあんだけ人が来たら絶対陥没するのよ。
そんなことないでしょ。
いや、あると思う。
もうそんなこと言っても日本中いろんなところで陥没してるよ。
え、違うの違うの。
そのあのあくまであの丸山桂里奈さんの見解ですということで一番柔らかいのはどこじゃん？
若林。
またニッチなとこ来たね。あの東急世田谷線やば あれいいんだよね。
そう、
あの東急世田谷線味があるよね。
そう、
あれね。
でも私太子堂に前住んでたから、だから太子堂は結構地盤があれなんだけど、若林とか松陰神社前とか
全て個人の見解でさ全て
行くとちょっとなんか、うん、あやらかめだなみたいな。
それ土踏んでんじゃない。
じゃあ普通じゃない、アスファルトなのよ。
あ、そうなんだ。そうそう、もうね、ディレクターさんこの話もいい加減してもらっていいですかって
感じ。確かにね、もう次すみたいな
もう次もないんだけど特にこの番組も次もないから。
そうなの。
そうそう、次もないのよ。
おかしいよ。
面白いよね。え、そのさ、まるちゃんの、うん、独特な表現力とか、
独特、
うん、表現力とか言葉選びとかって、うん、昔からなの。
昔からだと思う。だってそれこそ今日沢さんに会ったんだけど、うん、なんか私言葉がこういう風に話せないとか、うん、なんかこうなんかすごい結構この言わなきゃいけないことをこれ言わなきゃって思うと間違っちゃったりとかするの、
うんうんうん、
で今日とかも結構間違えちゃったの、しょっぱな、うん、でそういう話を沢さんにしたら、あんたそれ昔からだよって言われただから多分昔からなんだ、自分では分かんないけど、
今更気づ、本人としてはそんなことないと思うけど、うん、その周りからしたら今更気づいたのみたいなこと、うん、本並さんとのバランスもめちゃくちゃ面白くて、
そうかな、
面白くない。なんか本並さんってあんまり多くを語らないタイプじゃん。
そうそうそう、
ね、
う
ん、まあテレビとかでもはっちゃけてる時もあるけど割とあの渋めな方じゃん、
うん、そうかも。
だけどまるちゃんは、あ、あれしなきゃ、これしなきゃ、どうしよう、はみたい な、うん、なすごいなんか不思議な組み合わせだなって。
あでもそれ本当に本並さんがキーパーで、私フォワードなんだけど、うん、キーパーで一番後ろにいる人じゃんでフォワード一番前じゃん。だからそのバランスがいいんだと思う。これがどっちかが真ん中でとか、うん、どっちかが端でとかだったら多分全然バランス悪い。
でどっちが主導権を握りがちなの。主導権っていうのも変だけど、
でももともと私監督と選手だったから、うん、監督の時は本並さんが監督だから指示を聞いてたけど、今はやっぱり家の中では私がの方が指示してる。
ああそうなんだ、
ここが濡れてるから拭いてください
ってここが濡れてるから拭いてくださいっていうの
とか、なんかそういうのはなんかそうだなって思う。
え、子育てに関してはいい チームに慣れてるなって思う。
そうね、でも、生まれた時は特に手伝ってくれたっていうか、うん、いろいろこうやってくれるけど、うん、今はもうちょっと大きくなってきてるから、
うん、そう本当にね、
そう大きいから、なんか私がいると私がやるだろうなみたいな、そういう空気醸し出すから、はい、もうそういう時はもう絶対逆に二人っきりにしてやる
もうね、自分がもうできますよね、責任持ってくださいね、あなたの娘でもありますからね、
う
ん、っていうので、もう強制的に
二
人きりにさせる。
そう、だからやってくれてる方だとは思うんだけど、うんうん、でもなんかこうなんていうのかな、私がいなくなると不安そうな顔になるわけやっぱり、うんうんうん、お母さんいなくなっちゃうんだみたいな、うん、だけど自分もお父さんだからねって言って、うん、もう今日とかも置いてきてるし、
置いてきてるし置いてきてるしっていう、まあ、今は本並さんのターンっていうね。
そう
そういうこと、そういうこと、
そういうね、バランスはよくいいと思うよ、うん、やっぱ
なんか私たちいつもこういろいろ話しちゃってるから、うん、改めて聞くこととかってもうないくらいいろいろつれづれなるままに話してるじゃん。
話してる
普段、
うん、
なんか聞きたいこと逆にある。
誰、ホランちゃんにえ好きな食べ物何
待ってそんな初歩的な
や、結構好きな食べ物はいろいろあったけど、うん、でも本当にこれっていう一番、本当によくなんかさ言うじゃん、なんとかの晩餐的な、なんだっけ、晩餐の、そう
最後の晩餐、
そう、それの時に食べたいものって聞いたことないよねって。
それは確かにない、ないね。私は、うん、うなぎ。
あーでも知ってる
多分言ったことあるんだよ多分言ったことあるんだよ、好きな食べ物うなぎって
そういう
だってそれで行こうって言ってたじゃん。
うなぎ好き、
いつも言ってるところ
だった。私もうなぎだったんだけど、うん、それが本当でいいの、それで。
待って、なんで詰めてくる
の、逆に本当にそれでうなぎでいいの
いい、うなぎでいい。
何焼き。
私は地焼きっつって、名古屋の方のカリジュア系が好きなの。
あら、あのひつまぶしとかの。
ひつまぶしにしなくていいんだけど。
え、それひつまぶしになってんじゃないの。
ひつまぶしになってない。名古屋はひつまぶしは、まあ、名物的なものなんだけど、地元 の、うん、本当にうなぎ好きな人は普通に銃とか丼を食べるの。
え、知らないんだけど、全部名古屋の人刻んで食べるのかと思ってた全員
刻まなきゃ罪みたいなことじゃないから
そうなの。
そう、まあ、みんな名古屋といえばひつまぶしっていうらしいんだけど、
そうイメージイメージ。
なんかうなぎ屋さんに聞いたら、まあ、観光客の方は特にそれ頼むけど、地元 の本当に好きな方は普通に銃で頼みます。
そうなんだ、初めて知ったよ。
そう
すごいね、うん、確かに
何の時間本当にね、いつもこの番組聞いていただいてる方はだいぶ番組の色が変わったな。
そんなにそんなに違うの、うん、
全然違う。
いつもどんなテーマで聞いてんの。だってい
つもは、じゃあ例えばまるちゃんだったら、丸山カリナさん、まあ、アスリートということで、うん、サッカー選手、日本代表も経験されてますし、うん、これまで見てきた この選手すごいなっていうベスト3、3位から伺ってもよろしいですかみたいな感じで聞く。
そんなの知りたい。
ちょっと待ってよ。
そのせ選手なんでさ、
仮に知りたくなかったとしてもそれの人がその道のプロだったらやっぱ聞くわけじゃん。
そうなの。
仮に知りたくなかった、ごめんなさい私サッカー興味ないんでなんか全然違う話でもいいですかって言ってくるやつは嫌じゃない。
あ
それはそれで、
もうね、
1位は誰、その、男女関係なくもうこの人やっぱすごいなっていう。
でも知らないよ多分。
いいよ、
ホランちゃん。クライフって選手
知らない。
本当にもう私その人が好きすぎて、はい、背番号が14番だったんだけど現役の最後まで14番だった。
あ、その、 あの背番号をこうもらってじゃないけど、
うん、
自分も同じ、
そうそうそう、
番号がいいなっていう。
そうだからそういうことを、うん、あの話を聞いてっていうことだったんだ、
う
ん。
あ、そうそうそうそう、この番組ね、
ラジオね。
あ、そうそうそうそう、
なるほど。
そうだから、それこそさっきのアスファルトみたいに、マジでアスファルトだけ追いかけてる人は、ここのアスファルトのこの目がすごい素敵なんですとか、このアスファルトのここにあるこの景色が私お気に入りなんですみたいな、
うんうん。
だからまあアスファルトの部分はちょっとそれっぽかった。
マジで、今まで違うな、だってな、今まで来た人の中で一番この人っていう人誰、結構来てるでしょ。だって
結構来てる、ナオトさん。ナオトさんってあのバイオリニストの方で、カレー、そうそう、カレースープカレー、そうです、ナオトさんがスープカレーが、あのバイオリニストのね、ナオトさんが、あのスープカレーがお得意だって言って全国各地のスープカレー紹介してくださったり。
面白いね。
それでもまあ、あのカレーが美味しかったっていう記憶がものすごく強いから、うん、ナオトさんも面白かったし、
食べたの、カレーを
食べた、ここで楽しくやってました。でももう終わっちゃうんですよ、来週で。
寂しいね、なんか本当に、ね、私も思ってる
思ってる、一回も聞いたことないでしょまあこんな感じで、あの本当にですね、ゆるーくお届けした今日なんですけれども、
はい、
最終回、なんと来週も来てくれますか。
もちろんいいと思
う。あー、よかった、言ってくれた、嬉しい
日本全国の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー DD プレスでは、皆さんにも番組専属リスナー特派員として様々な地域の情報を送っていただいております。今日は3つありますよ。まずは、千葉県の春子さんです。我が家の最近のお出かけスポットは千葉市動物園ということで、大人もテンションが上がるお出かけスポットなんですが、中でも可愛かったのがミーアキャットです。ちょこっとした佇まいが愛らしくて思わずパチリということで、あのみんながこうイメージしてるシュンって背筋を伸ばしてこうキュッキュッってあの周りを見てるミーアキャットのその瞬間の写真を送っていただきました。本当にね、動物たちの動きって愛らしいですよね。かわいい。これは本当子供も大人も楽しめそう。ありがとうございます。埼玉県のタカさんです。群馬県の老神温泉がおすすめです。街並みも素敵ですし、お湯もよく、とても癒されて疲れが吹き飛びます。近くの吹割れの滝もよく、マイナスイオンで癒されますということで、あの霧に包まれた老神温泉郷を上から撮影してくださったんですけど、本当あの雲海みたいな感じの上に山が顔を出してて、すっごい神秘的。これ雪が降ってる時期なんだろうな、きっと。素敵な写真ありがとうございます。けいこまりさん、広島県の方からいただきました。エーゲ海を感じられる場所が広島県尾道市にあります。瀬戸内海を見下ろすように作られた大理石の庭園、イタリアから運ばれてきた大理石で作られているということなんですが、尾道のその未来心の丘という、写真もねつけていただいて、本当になんかイタリアから運ばれてきた大理石で作られてるそうなんですけど、あのギリシャの神殿のなんていうの、跡地みたいな感じのイメージの、オブジェとかがあったりして、すごいかっこいい、こんなところがあるんですね。特に私は尾道市仕事で去年行ったんですけど、結構おしゃれなスポットがちょこちょこあって、で、なんだろうな、雑貨とかカフェとか、あとは温泉もそうなんですけど、一日結構じっくり巡りたいみたいなホットなスポットになっているようで、私も気になってるんです。仕事じゃなくてちょっとゆっくり行ってみたいなというふうに思っていたので、こちらも尾道市の写真でございました。ありがとうございます。こんな感じで皆さんからメッセージ送っていただいて、3年間ね紹介しきれなかったものもあるんですけれども、本当にありがとうございました。番組ウェブサイトの方でも掲載していますので、ぜひそっちの方を見ていただけると嬉しいです。たくさんのメッセージありがとうございました。
Apple Station Drive Discovery Press。
地域社会を支えるライフパートナー、アポロステーションのスタッフがお客様に送るメッセージリレー。
新潟県新潟市の 株式会社新潟シェル新庄前サービスステーション木村和明です。現在アポロステーションはそれぞれの町のさまざまなニーズにお応えするスマートよろず屋を目指しています。国道116号西大通り沿いにある当店ではご年配のお客様が多く、さまざまなお困りごとを聞く機会があります。例えば灯油配達をする際にストーブやファンヒーターの故障でお困りの方がいると、我々のできる範囲内で修理をいたしております。そこで今後は小さなことでも生活上のお困りごとなどを聞きながら便利屋のようなサービスができないか検討しています。アポロステーション新庄前サービスステーション、ぜひご来店お待ちしております。
あなたの移動を支えるステーション、アポロステーション。
東京 FM からホラン千秋がお届けしてきましたアポロステーションドライブディスカバリープレス。今日は私の大親友であります丸山桂里奈さんに来ていただきました。なんかね、私たちこうすごい違って見られるんですけど、例えば出かける時とかはもう行列してたらもういいね、もういい、全然もう違うとこ行こうみたいな、なんかそういう感覚がすごい似てるので、なんかめちゃくちゃストレスフリーで、あのお出かけしたりおしゃべりしたりして、なんだろう、ここ居心地のいいあの相手なんですけど、こっちが過ぎて本当に今日大丈夫だったかなっていうぐらい緩かったんですが、そんな感じで来週の最終回も迎えたいと思います。この番組ではプレゼントをご用意しております。今回がラストチャンスということで、メッセージをくださった方の中から毎月3名様に番組セレクトのとっておきプレゼントを差し上げております。今月は高級今治タオルのセットということで、欲しいという方はぜひ番組の感想を添えて、番組ホームページからご応募ください。来週はいよいよ最終回、お相手は編集長のホラン千秋でした。バイバイ。
アポロステーションドライブディスカバリープレス、この番組は出光興産の提供でお送りしました。